SDF は美ら海の防森をお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊第5航空群美ら海の防森パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。8月に入り、沖縄も灼熱の太陽との戦いで UV カットが欠かせない毎日ですが、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。私もね、最近はスキーケアを行ってですね、老化現象を少しでも遅らせる努力をしています。笑いすぎ
すいません。
それでは今夜のアシスタントを紹介しましょう。今夜はね、先月に引き続き2名のゲストをお招きしておりますので、アシスタントは1人となりますが、いつもはね、収録時の機器操作を担当している広報室発出勤務の宮武三曹にお願いしました。宮武三曹、ラジオ発出演となりますが、リスナーの皆様にご挨拶よろしくお願いします。
はい、はい、たーい。リスナーの皆様はじめまして、第5整備補給隊の宮武三曹です。現在は司令部広報室で発出員として勤務しています。普段はラジオ収録の機器操作員として参加しているのですが、今夜は急遽アシスタントを依頼されましたので、初出演で緊張しています。今夜は操作員とアシスタントの二刀流で頑張りますので、よろしくお願いいたします。
はい、宮武三曹ありがとうございます。ね、今流行りの二刀流でね、頑張ってもらいましょう。まあ、急なね、お願いにもかかわらず、まあ、アシスタントを引き受けていただきありがとうございます。ちなみにね、ラジオネームは何と呼べばいいかな。
ラジオネームは、はい、チーコでお願いします。
はい、わかりました。ではチーコでいきましょう。さて、今夜も始まりました美ら海の防森。まもなく8月も終わりですが、まだまだ秋の気配はずっと先だなと感じるのは私だけでしょうか。まあ、沖縄はね、春夏秋冬の四季ではなく、私はね、春夏真夏秋って感じですかね。では今夜も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました、本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは第5整備補給隊第5補給隊で勤務している豊島三曹と吉田一志のお二人です。本日はお忙しい中ゲスト出演ありがとうございます。まずはリスナーの皆様へ自己紹介よろしくお願いします。では豊島三曹からよろしく。
はい、わかりました。美ら海の防森をお聞きのリスナーの皆さん、こんばんは。第5整備補給隊第5補給隊で勤務しています豊島三曹です。専務職種は補給員です。現在は管制班配置で隊員の制服などの被服の管理や支給を行う被服担当の仕事を行っています。出身地は京都府で、日本サッケーで有名な天橋立があるところです。
あ、なるほど、
うん、はい、なお天橋立の名家で四軒茶屋にある知恵の餅が大好物です。趣味は映画鑑賞と読書、あと漫画を読むことです。好きなジャンルは邦画、ファンタジー、サスペンスと幅広く、漫画はワンピースが好きですが、最近は東京リベンジャーズにハマっており、映画も見に行きました。ちなみに推しキャラはマイキーこと佐野万次郎です。特技は楽器の演奏で、小中学校ではピアノを習い、中学高校では吹奏楽部に所属していました。あと高校時代にはバンドを組んでいて、
おー、いいですね。
はい、ボーカルを担当し J-POP やロックを歌っていました。
すごいですね。
あと最近はホットヨガにハマっています。今夜はラジオ初出演で緊張していますが、皆様に海上自衛隊のことをお伝えできるよう頑張りますので、よろしくお願いします。では吉田医師にお渡しします。
はい、美ら海の防森をお聞きのリスナーの皆様、こんばんは。同じく第5整備補給隊第5補給隊で勤務しております、医師に見られない吉田医師です。専門職種は豊島三曹と同じく補給員ですが、まだ専門課程の教育機関に行ってないので補給要員になります。
はい、
で現在は資材班の倉庫掛け配置で鉛筆から航空機の部品まで各種物品の物品管理を行い、払い出しまで仕事で行っています。
はい、
で出身は大都会東京ですが、育ちは飛んで埼玉の映画で有名な埼玉県です。
あ、見ましたよ私も。
はい、埼玉県民ですが見てないんですよね。で趣味は音楽鑑賞、はい、ダーツ、サッカー観戦で、音楽はロッ ックバンドのワニマがすごく大好きです。
はいはい。
で好きなサッカーチームは浦和レッズです。は
い、あ埼玉ですよね浦和レッズ。
そうですね、はい。最近は麺類にハマっていて、うどんの味付けについて自己流のアレンジを加えて楽しんでおります。
あいいですね。
話は変わりますが、はい、私は第五航空軍に勤務する前から広報ラジオ SDF アワー美ら海の先森のことを、うん、なぜか知っていたので一度出演してみたいと思っていて、はいはい、先月の初任開始のゲスト会の時に希望していたんですが、
はい、
落選してしまい、はい、悔しかったのですが広報室の今村総長からお声をかけていただき今夜ゲストに呼んでいただけたのでものすごく嬉しいです。ありがとうございます。
はい、
でラジオ初出演で緊張しておりますが海上自衛隊を PR できるように頑張りますのでよろしくお願いします。
はい、豊島さん、そう吉田氏ありがとうございます。ちなみに、ね、ロックバンドワニマのメンバーはね、あの先月ゲスト出演した米崎医師と同じ高校を出身だそうですよ。
いいな。
あと豊島三層は音楽演奏が好きとのことですが、私もね趣味がギター演奏、特技がカラオケですので、まあ、話が合いそうですね。
はい。
ただ一つね心配なのはちょっと時代が違うのでジェネレーションギャップがないか心配ですが。では今夜は第五整備補給隊豊島三層吉田氏をゲストにお迎えし4人でお送りします。今日も先月に引き続き若いパワーを吸収して張り切っていきますよ。ではチコ、今夜は明日よろしくね。
はい、OK です。よんなよんな
よんなよんな、
よろしくお願いします。
はい、本日も皆さんゆたしくねげーさびろ
ー、ゆたしく
ー。それでは今夜はゲストのお二人にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずは海上自衛隊に入隊しようと思ったきっかけをお聞きしたいのですが、豊島三層から聞いていこうかな。
はい、海上自衛隊に入隊しようと思ったのは地元に海上自衛隊の舞鶴基地があり、私の父が海上自衛隊の護衛艦が大好きでよく子供の頃から艦艇見学等に連れて行かれたので海上自衛隊に親しみを持っていたのが一番のきっかけです。
なるほど。
また高校卒業時に父親の勧めもあり、はい、海上自衛隊への入隊を決意しました。
なるほどですね。私もね護衛艦勤務時代には、舞鶴基地によく入港しましたよ。舞鶴でもね、艦艇一般公開等も行いましたが、たくさんの海上自衛隊の不安の方が見学にいらしてました。また進路を決めるにあたりお父様が背中を押してくれたのも心強いですね。では吉田医師の入隊動機も聞いてみたいと思います。
はい、私は高校卒業後に柔道整復師を目指すために専門学校へ進学しましたが3年生の時に心が折れてしまい退学しました。その後2年半ほどフリーターをしていて、将来のことをふと考えた時に陸上自衛隊で勤務していた友人に相談したところ自衛隊のやりがいや将来性などの話を聞き、昨年度26歳で海上自衛隊への入隊を決意しました。
ありがとうございます。豊島三層のように地元に海上自衛隊の基地がある方は結構海上自衛隊のイベントに参加して海上自衛隊への憧れから入隊を決意したという隊員も多くいますよね。
ですよ ね,
ね、
うん、
すごい。反対に吉田医師のように、はい、高校卒業時には自衛隊への進路選択はなかったけれど知人等からの話を聞いて海上自衛隊に興味を持った方も多くいますよね。
ですよね。
実は私もその一人です。
なんですか。
、はい、そうなんですか。
そうなんですよ、一緒です。では次の質問ですが、現在の職種に対してのやりがいについてお話しいただけますか。今度は吉田医師から聞いてみようかな。よろしくお願いします。
はい、私はまだ海上自衛隊に入隊して1年過ぎたばかりなので毎月実施される物品の管理状況や在庫数の点検を受けることに未だに緊張を隠せません。でも点検を受けるまでに十分な準備を行い、点検が不備なく終わった時の達成感や充実感を感じること、また隊員に物品の払い出しを行った時にありがとうや助かりますという感謝の言葉をいただいた時にはすごい嬉しくなりますね。でその言葉をいただいたときにすごいやりがいを感じてます。
はい、ですよね。まあ、あの自衛隊に入隊してね間もないので、たくさん覚えることがあって大変だよね。
はい、
けれどね苦労した分だけ成長していくと思うので頑張っていきましょう。
はい、
では次は豊島三層に聞いてみようかな。
はい、 私の専門職種の補給業務はいろいろな規則などにより自主要領などが定められており、はい、結構奥深いんですよ。
ですよね、う
ん、はい。なので日々新しい発見と勉強の連続ですが、その新しい業務にチャレンジしていることにやりがいを感じています。
素晴らしいですね。
はい。あと私の担当している被服は承認する隊員に階級証や必要な被服を準備し配布するのですが、その際にありがとうございますと感謝の気持ちをいただいたときは嬉しいですね。このように感謝していただける仕事に携わっていることにもやりがいを感じます。
ありがとうございます。お二人とも充実した日々を過ごしているようですね。
ですね。
ね、確かに仕事といえども感謝の言葉をいただけることは嬉しいことですよね。
ですね。
これからも日々精進して頑張ってくださいね。では次の質問ですが、お二人とも初の沖縄勤務ということですが、沖縄勤務期間にチャレンジしてみたいことを教えてください。仕事でもプライベートでもどちらでもいいですよ。今度は豊島さん層からお願いします。
そうですね、職務上においては海外派遣の任務に従事したいと思っています。第五航空軍では定期的にジブチ共和国に派遣海賊対処行動航空隊の要員を派遣していますので、ぜひ参加したいです。あとプライベートではまずは美ら海水族館に行ってみたいですね。
まだ美ら海水族館行ってないの？
そうなんですよ。沖縄に勤務して1年経つのですが、コロナ禍とかもあって、
あ、なるほど、
はい、まだ行けてないんですよ。
ぜひ行ってみてください。
はい、行ってみます。あとはせっかく沖縄で勤務しているのでスキューバダイビングにも挑戦したいですし、
いいですね、
はい、宮古島や石垣島などの離島へ一人旅も行きたいです。
あ、いいですね。まあ、海外派遣等はねチャンスがないといけませんので、ぜひ希望してください。まあ、外国の方とのね交流や文化の違いなどね体験するともう世界観が大きく変わってきますので、これはね大きな経験になるかと思います。あとプライベートでもね、せっかく沖縄で勤務しているのですから、まあ、沖縄を満喫してくださいね。その他にも沖縄でしか体験できないこと、これたくさんありますので、いろいろ体験してください。では次に吉田医師がチャレンジしてみたいことをお聞かせください。
はい、職務上においてはフォークリフト運転技能講習を受け、フォークリフトの運転をしてみたいです。
はい、なるほど、
うん、でフォークリフトを使用することで業務の効率化や円滑化が図れますので、ぜひチャレンジしたいです。であとプライベートでは沖縄の海を堪能するためにスキューバダイビングの資格とか小型船舶とかそういう資格を取得していきたいですね。
はい、ですね。マリンスポーツとかも盛んですからね、
う
ん、
はい、はい、であとまあよく一心に見られないっていうのは体がでかいのでダイエットをして彼女を作りたいですね。
ありがとうございます。確かにねフォークリフトを使えばね業務の幅が広がりますよね。まあ、頑張って資格所得目指してくださいね。
はい、
ちなみにダイエット何キロ減量を目標としているのかな。
ですね、うん、入隊時が100キロ手前で、
はいはい、
で沖縄勤務になるときにちょうど85キロだったのですよ。
教育隊でねだいぶ、はい、あの運動とかするからですね、
はい、うん、で那覇航空基地の食事がうますぎてですね、
はいはい、
現在100キロちょっ
とまだ戻ってるやんって
、はい、ちょっとオーバーしてしまったので、
はい、
とりあえず今年中にはその沖縄に来た時の85キロまで戻せるように頑張ってます。
今年中ってあと4ヶ月しかないけど大丈夫？
今一応ジム通ってて、はい、高校時代から専門学校まではラグビーやってて、
ああだからか体がねでかいんだね。
その時も100キロ超えしてたので、はい、でその時こう専門学校最後の方が130キロ、はい、
一番マックスが130キロ、
はい、
でそれから85キロも同等したっていう実績があるから、
はい、そこなそれを目指して頑張ります。
はい、まだダイエット頑張ってね、
はい、
彼女見つけてください。
はい、募集してます、
うん、彼女はまあ自前で、はい、自力で頑張ってくださいね。
お願いします、
はい、
ではそろそろリスナーさんからのお便り紹介、今ちゃんのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。ゲストのお二人にもお便りの紹介お手伝いお願いしますので、心の準備よろしくね。ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。
イエーイ。
このコーナーは海上自衛隊に関する リスナーからの質問やお便りを紹介し、今ちゃんがお答えするコーナーです、
はい、
今夜もたくさんのリスナー様からお便り届いていますので紹介していきますね。
はい、お願いします。はい、
まずはラジオネームがんばれ元気くんからのお便りです。 SDF アワーチュラウミの咲森の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネームがんばれ元気くんです。6月30日の放送拝聴いたしました。ゲストの各部隊の千人伍長のお三方それぞれのお人柄が出ていて面白い放送でしたね。さて6月は沖縄にとって大切な慰霊の日がありました。僕は毎年慰霊の日には沖縄師範賢治の塔と具志上村にある白水の塔にお参りに行きます。今年は3月に旧海軍司令部号跡にも伺い、最近発見された薬莢の中に保存されていた編成表の展示を見学してまいりました。70年以上前の紙が地中で残っていたのに驚いたのとともに、この編成表をどのような思いでこの薬莢の中に保存したのかと思うと、改めて平和について考えさせられる展示だったと思います。海上自衛隊の皆様をはじめ、自衛隊の皆様が日本の防衛を担ってくださっている今日、一番の平和を願っているのは他ならぬ自衛隊員の皆様でいらっしゃるのだと思っております。まだまだ暑い日が続きますが、皆様お体を大切にどうぞご自愛ください。今回の美ら海の咲森の放送も楽しみにしていますね。リクエストはザ・ブームの島唄をお願いいたしますとのお便りをいただきました。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームがんばれ元気くん、お便りありがとうございます。または我々のね、体のこともで気遣っていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
私たちもね、毎年慰霊の日に、前週ぐらいにはね、糸満平和記念公園の清掃ボランティアを隊員と隊員家族で行っています。まあ我々自衛官はね、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため日々任務に励んでいます。平和を願うのはもちろんのこと、国民の皆様がね、安心して暮らせるよう任務に励んでいますので、今後も温かいご声援よろしくお願いします。
今ちゃん、
はい、
頑張れ元気くんは最近よくこの美ら海の咲森の放送でお名前をお聞きしますが、
うん、そうなんですよね、昨年度末からね、美ら海の咲森をご贔屓いただいていますので、ありがたいですね。
そうなんですね、うん、ありがたいことに。またお便りをお待ちしております。
はい、お待ちしております。
では次にラジオネーム金曜日のカレーさんからのお便りを紹介いたします。
はい、お願いします。
こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
いつもお世話になっております。ラジオネーム金曜日のカレーと申します。先日の千人伍長の特集では、業務の合間を縫って若手の隊員の皆さんに声をかけていらっしゃるということで、若手の方への細やかな心遣いを感じました。海上自衛隊の広報映像艦中部では八戸基地隊の特集があり、管制塔での哨戒機の離陸の指示の様子と広報ご担当者が哨戒機に搭乗した模様が出ていました。映像では離陸前の点呼の様子と哨戒機の窓から見える流氷が印象的でした。ご質問ですが、点呼の人員確認は順番に1、2、3と数字を言うのでしょうか、それとも目視で人数を確認するのでしょうか。ざっくりで構いませんので教えていただければ幸いです。曲のリクエストは大城クラウディアの美しい国をお願いします。これからの放送を楽しみにしていますとのお便りをいただいております。では今ちゃん、ご回答よろしくお願いします。
はい、ラジオネーム金曜日のカレーさん、お便りありがとうございます。まあ、海上自衛隊の広報映像はですね、いろいろな動画がサイトで公開されていますが、まあ、普段見ることのできない風景や自衛隊内部の、ね、様子などがご覧いただけますので、いろいろと検索して楽しんでください。なおご質問いただきました哨戒機内の人員点呼の確認ですけどね、通常は副操縦士が目視にて人数を確認します。まあ、自衛隊のイメージだとね、号令官が番号と号令をかけ、順に1、2、3と発するようなイメージがあるんですかね。では次のお便りは 豊島山荘に紹介してもらおうかな。
はい、頑張ります。
はい、よろしく。
ではラジオネームブルーシールさんからのお便りです。こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
いつも楽しみに拝聴しております。先日の放送では千人御町の皆さんが仲良しなのでほっこりしました。ホームページのデイゴ新聞に載っていらっしゃいましたね。このような上司の下で働きたいと思いました。沖縄のイントネーションも素敵です。またゲストでいらしてください。楽しみにしています。ところで7月8日に佐世保地方隊夏の風物詩サマーフェスティバルに行きました。早速今ちゃんに美味しいお店伺いましてありがとうございました。
いえいえ。
護衛艦も素晴らしかったのですが潜水艦も来ていまして初めて拝見したので驚きでした。
あ、よかったですね、潜水艦も見れてですね。
佐世保の軍艦ツアーは佐世保観光協会が運営されていますがレインコートを着ないと服がびしょ濡れになってしまいますので注意が必要です。一番いい場所だったのですが波で全身濡れました。楽しいアトラクションでした。
なんかねどっかのテーマパークみたいですね。
さて今回の質問は海上自衛隊の制服のことなんですが階級によってイベントなどできる制服が違いますか。海上自衛隊では幹部、海曹、海士それぞれで異なるデザインとなっていると伺いましたが海外での外交のためですか。今ちゃんよろしくお願いします。リクエストは米津玄師の月を見ていたをお願いします。イベントで佐世保音楽隊の演奏を聞きました。長崎の鐘が素晴らしかったです。感動しました。またイベントに参加したいと思いますとのお便りをいただいています。では今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネームブルーシールさんお便りありがとうございます。佐世保のサマーフェスティバルはねあいにくの雨模様で残念でしたが佐世保の街を堪能していただけたかと思います。さてご質問いただいた制服についてですが、まあ、海上自衛隊は海を活動の場としているため制服も世界各国の海軍と共通性のあるデザインになっています。また陸上自衛隊航空自衛隊は階級に関わらず基本的なデザインはほぼ同じなのに対し海上自衛隊では幹部、海曹、海士とそれぞれで異なるデザインとなっています。なお女性自衛官の制服については幹部から海士まで同じデザインですが階級章や制帽で区別されます。またイベントによって着用する制服が定められており第一種夏服と呼ばれるあの爪入りがついた長袖の白いのの制服ですね、
はいはい、
については、まあ、あの式典や特別なイベントなどで着用します。あと夏服着用時は靴の色もね幹部は白の革靴海藻紙は黒の革靴となります。
ラジオネームブルーシールさんお分かりになりましたか。海上自衛隊の制服かっこいいですよね。私の主人も制服姿に惚れて結婚しました。
惚れたのは制服姿だけですか。
あ、いえいえ、本当を言うとレディーファーストができる人柄に惚れたんです。
ご主人聞いてますかね。
多分聞いて
る、まあ、初のラジオアシスタントの割にはね、結構飛ばしていますけどね。ではまだお便りもいただいておりますのでご紹介しますね。次は吉田医師紹介お願いしてもいいかな。
はい、ではラジオネームコルゴ10さんからのお便りを紹介しますね。
はい、お願いします。
コルゴ10と申します。 SDF アワーのスタッフの皆様リスナーの皆様こんばんは。今回は第5航空軍という名称について拙い疑問についてお尋ねします。海上自衛隊といえば艦船が主体となると思いますがなぜ第5航空軍が主体となっているのか疑問に持ちました。沖縄県の海上自衛隊の艦船はうるま市の米軍基地の一部に配置されているように見えます。それもカバーするべきエリアから見るとものすごく少数と判断します。 EEZ の範囲は沖縄県が日本の大半を占めていますし戦略的に見てももっと艦船が必要と思量します。また軍と隊の呼称については調べても判断がつきませんでした。陸自空自は隊を使い海自のみが航空軍と呼称するのに何か意味があるのか拙い質問で申し訳ありません。よろしくお願いしますとのお便りをいただいております。では今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネームコルゴ13、お便りありがとうございます。ご質問いただきました件についてですが、まあ、海上自衛隊として沖縄にはね、那覇市にある第五航空軍、私たちの部隊ですね、あとうるま市の沖縄基地隊といった部隊が存在しますが、あ、この SDF アワーはですね、那覇に所在している陸海空自衛隊および沖縄地方連絡本部が合同企画して実施している広報番組であり、那覇航空基地に所在する私たち第五航空軍が主体となり実施しています。あと陸上自衛隊および航空自衛隊との部隊名称などの違いはですね、部隊編成上の違いであり、ラジオではねちょっとご説明が難しいですので、ネットでですね令和4年度版防衛白書を検索していただきますと、陸海空自衛隊の編成表が掲載されていますので、そちらをご覧いただけると理解しやすいかと思います。お時間のある時に検索してみてください。ではお便り紹介続けましょう。
はい、本日最後のお便りはラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。今ちゃんに質問です。
はい、
第五航空軍が沖縄第1から第4はどこに配備されているのですか？役割は第五航空軍と同じなのでしょうか？また配備されている航空機の違いなどあるのですか？とのお便りをいただいております。では今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、お便りありがとうございます。ご質問いただきました航空軍の編成ですが、固定翼哨戒機の部隊については第一航空軍が鹿児島県の鹿屋市、第二航空軍が青森県の八戸市、第四航空軍が神奈川県の厚木市、第五航空軍が沖縄県の那覇市に所在しています。まあ、配備されている航空機は現在では第2および第5航空軍が P3C 哨戒機、第1および第4航空軍が P1 哨戒機となっています。まあ、航空軍の役割はね、警戒監視や災害派遣と同じです。さて 1,2,4,5 航空軍があるのに第3航空軍はと思うリスナーの方もいるかと思います。まあ、第3航空軍についてはですね、昭和36年に徳島航空隊が第3航空軍となり発足しましたが、昭和48年の部隊改編により廃止されました。現在はね、徳島教育航空軍となっています。なお回転翼の哨戒機の部隊としてですね、まあ、ヘリコプターですね、主にですね、まあ、千葉県の館山市に第21航空軍が、長崎県の大村市に第22航空軍が所在しています。また山口県の、ね、岩国市に所在する第31航空軍では水陸両用で運用できる US-2 救難飛行艇をはじめ訓練支援機など少数多機種を運用しています。
私の前勤務地が岩国基地だったんですけれども、はい、救難飛行艇 US-2、
うん、
その前 US-1 だったんですけど、はい、デージかっこよくて魅力的だったんですよ。
はい、沖縄の方言が出ましたね。まあ、デージかっこいいとはね、とてもかっこいいとの意味なんですよ。ラジオネーム R と M のパパさん、またお便りお待ちしております。
今夜もたくさんのお便りありがとうございました。お便りのお礼の広報グッズアイテムも増えてきていますので、皆さんからのお便りもお待ちしております。ではそろそろゲストの話題に戻りましょうか。
ですね、では戻りましょう。まあ、ゲストの皆さん、最後の質問となりますが、
はい、
ズバリお二人が思う海上自衛隊の魅力についてリスナーの皆様にお伝えください。では豊島さん、総からお願いします。
はい、私が思う海上自衛隊の魅力は勤務場所や職種にもよりますが、海外派遣に従事することができるチャンスがあることです。
あ、いいですね。
先ほどもお話ししましたが、
はい、
派遣海賊対処行動航空隊への参加や艦艇勤務の場合は遠洋練習航海や他国艦船との共同訓練、あと砕氷艦しらせでは南極に行くことも可能であり、国際貢献やたくさんの国の人との交流ができることが一番の魅力と思います。
なるほど。
あと勤務地が全国に広がっているので、その地域の文化や特産品などを楽しめることも魅力の一つですね。
ですね、
ですね。確かにその通りですね。海上自衛隊に入隊していないとできない体験がたくさんありますからね。
はい、そうですね。 私もね、あの教育機関でね共に学んだ同期との付き合いは、うん、もう今でも続いてますよ。もうね、同期はもう定年してしまったんですけども。あと護衛艦勤務時代はね、日本の各地の港にも入港し、たくさんのことを学びましたし、遠洋航海では、グアム島やフィリピンにも入港しました。
いいですね。
まあみんなね、まだ若いからチャンスあると思うんで、どんどん希望してください。
はい、
はい、では吉田医師が思う海上自衛隊の魅力をお話しください。
はい、私が思う海上自衛隊の魅力は、特別職国家公務員としての安定と確実な身分保障がされていることです。私も先ほどお話ししましたが、フリーター時代に自分の将来を考えた時に不安を覚え、自衛官の知人に相談し話を聞いたところ、衣食住の提供や充実した福利厚生等、安定した職場環境で仕事ができることに魅力を感じました。
なるほど、
はい、であと海上自衛隊に入隊してから、
はい、
いろいろな教育を受けていく中で、平和を仕事にすること、自分の生まれ育った国を守ることに携わっていけることに魅力を感じてきています。
はい、豊島さん、そう吉田医師、ありがとうございました。まあ、2人ともね、しっかりと海上自衛隊の魅力を語っていただきました。これからのね、海上自衛隊勤務の中、もっとたくさんのね、海上自衛隊の魅力を見つけて、充実した日々を送ってくださいね。私も陰ながら応援していますから、何か困ったことがあったらいつでもゆみまちゃんにご相談ください。ではここからは第五航空軍からのお知らせです。チーコよろしく。
第五航空軍チュラ海の先森からのプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、何でも結構です。住所、氏名、連絡先、ラジオネームをお書きください。お寄せいただいたお便りなど、番組で紹介させていただいた方には、もれなく、チュラ海の先森から、第五航空軍オリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募ください。この番組に対するお問い合わせ、ご意見、ご質問、リクエストは、海上自衛隊第五航空軍ホームページ内のトップページにあります、メールアイコンまたはメニューリストからお問い合わせタブをクリックしていただき、記載のメールアドレスへお送りください。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第五航空軍を検索してください。また第五航空軍ではインスタとツイッターも随時更新していますので、皆様フォローお願いします。
リスナーの皆様、ご質問だけではなく、放送の中でね、こんな話を聞きたいなどございましたらお寄せくださいね。お待ちしております。それではそろそろお時間となりましたが、リスナーの皆様に一つ残念なお知らせがあります。まあ、長年にわたりね、 SDF アワーチラ海の先森のアシスタントを頑張っていただいた川道ちゃんこと川道総長ですが、まあ、前回の放送で、アシスタントを卒業することとなりました。まあ、本来ならばね、皆様に番組の中でご挨拶をいただきたかったのですが、今回私が代わってご紹介させていただきます。
本当ですか？
本当なんですよね、急に忙しくなってね、
宮古方言が聞けなくなるのは寂しくなりますよね。
まあ、あとはね、ちいこが沖縄の方言頑張ってください。
だったですね、う
ん、
頑張ろう。
まあ、川道さんもね、まあ、いろいろな役職について、まあ、忙しいですからね、まあ、そのうちね、またゲスト出演していただきましょう。では最後にゲストのお二人にラジオ出演のご感想をお聞きしたいと思います。では豊島さん、そこからよろしくお願いします。
はい、ラジオ出演の感想ですが、はい、初めてのラジオで緊張しましたが、
いやもう緊張どころか上手でしたよ。
いや本当ですか、うん、出演してみてとても楽しかったです。
ありがとうございます。
今日はこのような広報活動ができて、はい、いい体験になりました。
はい、
これからも時間があれば広報活動への支援も行い、たくさんの後輩が海上自衛隊に入隊していただけるよう PR していきたいと思います。今日は貴重な時間をありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。まずはね、業務に支障がない範囲でラジオアシスタントの支援もご検討くださいね。はい、とってもね、声が通ってね、まあ、アシスタント向きかなと、うん、こうちょっとね、ごまをすっとかないといけないですね。
ありがとうございます。
は
い、
では吉田医師、ご感想をお願いします。
はい、私はこの広報ラジオの出演を熱望していました。
はいはい、
楽しかったのですが、ラジオでいろいろなことを伝えるのはすんごい難しいと思いました。
はいはい、
今後も皆様に海上自衛隊をもっと知っていただけるよう広報活動も頑張っていきたいと思っております。 本日はすごい緊張しましたがありがとうございました、
うん、ありがとうございました。もうあの緊張ぶりはね一等返しでしたね2人ともね初めてにしては、まあ、2人ともでみやあのチーコも合わせてね3人とも初めてにしてはうまくお話できてましたよ。まあ、今後もね広報活動へのご支援よろしくお願いします。まあ、ラジオアスさんとも大歓迎ですよ。それではこれからも月1回のペースで放送していきますのでどうぞよろしくお願いします。ゲストの豊島さんそう吉田医師本日は一平二平デービル、
ありがとうございました。一平二平デービトン、
ありがとうございまし ました。
それではこれからも美ら海の咲き森を応援してくれるかな。
いいさ
ー。 SDF アワー美ら海の咲き森海上自衛隊第5航空群がお送りしました。